新しいフォルダー。はい、ということで、はい、新しいフォルダーでございます。よろしくお願いしま す。
はい、
まあ、今日は、
うん、
まあ話題中の話題作でもありますよね、うん、まあ昨今このアニメものすごい勢いですけど、その中でもまたこれはこれで
ずっと1位らしいですよ。
ずっと1位、
ずっとな、今年入ってから1回2位に下がったんですけど、ランキングで。また先週1月22日
クリスマスに公開でしたっけ。
そうそうです
ね、クリスマス12月24日に公開、うん、呪術廻戦です。
はい
はい、でもまあこの番組でも、うん、新しいフォルダでも取り上げておりますんで、
うんうん、
でしかも話題と言われりゃそれは行かざるを得ないっていうことで、うん、今回呪術廻戦の宿題として、
はい、
見てきたところを、うん、まあ私、
うん、
実は禁止を宣言していたにもかかわらず、
そうだ、
マンボウや緊急事態がどうなるかよくわからないっていう、うん、その世情も含めて、
うんうん、
もうちょっと中断だって嫌じゃん。だってなんかすげえ頑張って禁止解禁とかなって緊急事態宣言とか、それ一番嫌だから。
ああそうですね、
そう、それちょっと嫌なんで、うん、ちょっと中断しました、
うんうん、
なので大いにのみ語り、
はいはい、
まだして
い
けるんじゃないかということなんで、
う
ん、やっていきたいと思いますんで、乾杯。どうもどうもということで、
はい、
新しいフォルダー本日も、最後までお付き合いお願いします、はい、っていう、あ、じゃあ、そっかそっか、じゃあ、まだ、
もう、
新しい、
本番別にこれで、
動画撮ってるような気持ちになってる、違うのね、違うのね、
そう
で、これが本編です、
うん、
最後までお願いしますけども、
りょうちさんと、
俺、
同じ劇場で、同じ時間に偶然見てくるという、
もう、たまたま会ってしまった、
そう
よっていうことで、で、はい、見てきたじゃないですか、
うんうん、
今、
うん、
2人でまさに見立てほやほやです。
そうそうそう、
で、流れくん流れくんで準備してもちろん見に行ってる、
はい、僕も今日の午前9時45分の回で、
うん、なるほど、はい、早い回で見に行って、みんなこれに合わせてもう準備してきてるってことですよね、
う
ん、
そう
です。で実はこの収録日がちょっとまあいろんな仕事の都合で前後したっていうのもあって、
はいはい、
うん、だそれなな中でみんな時間を合わせて見てきて、うんうん、
はい、
で今日で収録という、
はい、
そういう流れになってるじゃないですか。僕は一個だけ本当に謝らなきゃいけないなと思う。
なんかあるんす、
うん、あるんですよ、
うん、
あのね、
うん、
ぐっすりでした本当にすいません。
初じゃないですか。
いやいや初ですよ、
うん、
この企画、
うん、
立ち上げてから、
うんうん、
あのドダキャンっていうの一回ありましたよね。
うん、
見れなかったっていう、
うんうん、
僕だけ見れないとか、
うん、
あとザッキーが
俺があった、違うの
を見てきたとかねありましたよね。
あった、あった、
ありましたよね。
新しいパターン、
新しいパターンで僕がぐっすりだったっていう
おー、
いやマジで。
なるほど、うん、どの辺まで覚えてるんですか。
いやだから一番最初に、
うん、
あの主人公が、うん、なんか高校のなんか学校に行くじゃないですか。
乙骨くんが、
乙骨くんが、
まあ、そこを話してるってことはかなり前
半、かなり前半です。かなり前半にそれを 見たんです。全部見切って、で俺トイレちょっとね、
うんうん、
お酒もいただいてたんで、うん、ちょっと催していて、はいはいはい、
うん、
普段だったらもうそんなんで、あの催すような俺の暴行は全然そんなもんじゃないんですけど、
うんうんうん、
なんか催していたんで、まあしょうがない、行かない、一回行かなきゃっつって、
うんうんうん、
で済ませて帰ってきてからの記憶がほとんどないんですよ。
だから乙骨くんが転校してきて、
転校してきて、
うん、
でまあとにかく一回その学校でガチャガチャってあるじゃないですか、
うん、同級生たちと
出会って、そうそうそうそう、
話して、
はいはいはい、
まあ、もしかしたらそこでこうね、トレーニング的なことをやったかもしれないですね。
そうですね。
あ、もう危うい。
帳が降りて、帳
が降り
て、帳が降りて、
はいはいはい、
で、
はい
はい、わちゃっとなってから、
はいはい、
で、これから鍛えていくよみたいな、そのぐらいからもう怪しい。
うん、で、次にある記憶
が、次に記憶があるのは、もう本当に最後の、
うん、
あのだから何、リカ。
リカちゃん。
リカちゃん。
うん、
リカちゃんが、うん、 だからリカちゃんが悪かったわけじゃないみたいな。
でもリカちゃんそこに存在してる形で、あの女の子の姿で、
あのもうあのすごい怪物の姿が溶けるところぐらいの、あのぐらいまで。
面白すぎ
る。全くの。
すごいですね。本当にないってことですね。
本当にないんですよ。すっぽりないっていう。
うわ
あ。チケット代が本当に、あのムビーなんだっけ、あの映画の日なのか、
う
ん、なんかいわゆる1200円で買えたっていうだけが唯一の救いみたいな。1200円をほぼほぼドブに捨てる感じの形になりました、
ね、中身が。まあでもあのストーリー的には呪われたおっこつくんがやってきて、うんうんうん、呪いが解けたっていうところは一応抑えてって。
そうですね。だからおっこつくんが呪われて、いわゆるだからあれでしょ、すごい彼女の執念とか愛情みたいなものが、うん、まあ化け物化し、うん、でそれが彼のいわゆる守護霊みたいになってるっていう状態ですよね。
だと思われてい
たんだけ
れ
ども、わ、うん、かるわかる、
う
ん、それも最後は最後で、
う
ん、実はそうじゃなかったと、実はあのあまりにのあの霊感の血筋がすごすぎて、実は彼女が事故で亡くなっている彼女をこう現世に引き止め、うん、彼の念が強すぎてみたいな、うんうん、なんとなく分かってるんですよ。
なるほど、分かりました。なるほどなるほど、
すいません。
いやいや、じゃあこれ
っていう方なんで、今日こういう感じになります。
ランキング荒れますね今年。
確かに確かにそうだわ。今日は前回前俺が街こう俺も現場に行って、
はい、
自分が見てこなかった時に、
うんうんうん、
で確かあれって2人に映画をどう映画だったか教えてもらうって
、
今回はりょうさんに、
はいはい、
そのこれがどういう映画だったのかっていうのが教えるね。
コミックスも読んでないってことです、
うん、読んでない。
あ、じゃあ本当にそういうことですね、う
ん、っていうだから、うん、あ、重要なところってさ、だからそのおっこつくんとそのりかちゃんの話はなんとなくでつながってるけど、
うんうん、
一番重要なのはあれでしょ、あのなんだっけ、先生、
えゲトは五条さん、
五条先生と、うん、あとそのそゲト、
ゲト、
うん、のその流れが結構中身だったりするんじゃないですか、
うんうん、
っていうとこ結構でかいね。
でかいですね。今後につながる話としてはでかいですね。
ね、だからそれは全く分かってない。
じゃあそこも含めて、はい、まずあらすじからじゃ、
はい、お願いします、
うん、はい、あらすじから、はい、あらすじとしては、そもそもがこの映画自体が、
うん、
そのもうジャンプでも大人気で、はい、アニメも大ヒットしてる呪術廻戦、
戦、
まあ、これ我々去年取り上げましたよね、
はい、
あれね、うん、で呪術廻戦が、の主人公、
うん、
だっけ、虎取君、うん、で虎取君が入学してきた時に、
はい、
あのまあ、原作の漫画でもアニメでもそうですけど、はい、一個で先輩たちがいたわけですよ、
うんうん、
で一方で先輩たちがいる中で一人だけ主要人物と思われるおっこつくんっていうのはいなかったんですよね。
うんうん
うん、おっこつ今いないから、
うん、
でそのいなかったおっこつくんが1年生の時だった話を呪術廻戦ゼロとして映画化されたのが今回の話と、
うんうんうん、
でまあ言ってみたらサイドストーリーであり、言ってみたらこう前日談と、
そうですね、うん、エピソードゼロですね。
そうです、
よくある、
はい、うん、でそれが描かれていると、
うん、
ただ、本編のアニメとか原作漫画では、2年生だったキャラクターたちも1年生に出てきたりとか、
はいはい、
本編で出てくる京都のね、
うん、
高校にいるキャラクターたちも今回描いててくるとか、
あ、そういう、そうなんだ、
そうなんですよ、で
全然見てないそこ全く出てない、あのなんだっけ、虎取のことめちゃめちゃ大好きな、
う
ん、東堂、
そうそう出てきます、
出てくるんだ、全然
ちょっとチラッと
だけですけど、コミックスにはない描写です、
全然見てない、
チラッと
その辺は、はい、
ナナミも出てきます、
ナナ、そう、全然見てない、
これはそうで実際この呪術回線ゼロっていうのもコミック化されてるんですよ。
うんうんうん、
そうで、まあ、そういうお話ですよと。で、おっこつくんが、
うん、
本編で出てこなかったおっこつくんが、まあ、どうやら巨大な、しかも特急っていうむちゃくちゃ強い、
うん、
女の子に呪われていると。
はいはい、
その女の子はもう、幼くして、まあ、10歳で亡くなっちゃ
った、うん、
結婚の約束をしている。
うん、
彼女の方から、大きくなったら結婚しようねと約束して、
もう怖いもんね、 その感じ。
そうね、そうそう、指輪が出てきました
よ。もう怖いもんね。
結構大人になったらなってはめられるサイズの指輪をもうあの頃に渡されてるってことですよね。そうそうそう、
だから、うん、あの辺のゾワッと感はすごい、あ、怖いと思いながら、うんうん、確かに思った。
可愛い子なんですけどね。
可愛い子だけど怖いじゃん。
だけど怖い。そう、うん、で結局その子に
呪われて。可愛いだけ余計怖くね。
そうですね、そうですね、うん、そうそう。で、うん、その女の子に、それがリカちゃんかな、
リカちゃん、はい、
特急 の、 その呪いにかかっている、はい、乙骨くんが呪術高専に転校してきて、
うんうん、
でその彼が抱えている特急の、リカちゃんという呪いを今度狙う、
うん、
狙う側と守る側に分かれて、
引き出そうとしてる側ね。
守る側は呪術高専ですよね、うんうん、で、まあ、特にその五条悟と本編でも大活躍で一番人気の超かっこよくて超強いという、
超かっこいい、
うん、もう絶対に負けないっていうキャラクターがいて、うん、でその五条先生が、まあ、乙骨を守る側ですよね、はい、一方で、下等という、はい、その要は人の呪いが見える人間側、
うんうん
うん、そういう数少ないそういう人間こそが、他の人間を支配するべきだという思想のもとに、もう皆殺しにしてやると猿ども、
うんうん、
でその何もできない人間たち、まあ、一般の人たちですよ、うん、まあ、皆殺にして我々が、支配するべきだという発想の、呪術師、これも特級ですよ、うん、まあ、めちゃくちゃ強い呪術師、はいはい、うん、がその乙骨くんが持っているリカちゃんを奪いに来る、
うんうん、
まあ、これが全体の、うん、ざっくりした物語の流れ、
はいはいはい、
で実はその五条先生と下等が実、うん、高校時代に同級生で、
うんうん、
かつその、まあ、劇中でも言われてたんですけど、うん、まあ、親友だと、
うん、
五条悟が親友だと語る相手が下等だった、うん、その際どういうことがあったのかまだ映画の中で明らかになってないんですけど、うんうん、まあ、そんな中で、下等率いるその一団が高校までやってきて、乙骨くんと乙骨くんの同級生まず、もう半殺しにして、
うん、
で乙骨くんから理科を奪おうとするんだけれども、乙骨くんは自分の命を理科に捧げる代わりに力を全部貸してくれと言って、うん、ゲットを倒すという、
うん、
そういう大まかな流れがこの映画ですと。
なるほど、
う
ん、
ざっくりと。
ちなみに、
はい、
どうだったんですか。
ちなみに、はい、まあ、おそらくこの見せ所はゲットがまず乙骨雄太を奪還するために、奪還とか、うん、奪うために、乙骨雄太を殺して、
うん、
リカちゃんを奪うために、
うんうん、
何をしたかというと、乙骨雄太の周りから、人払いをしたんですよね、
うんうん、
どういうことかというと、新宿と、
うん、
あとは京都同時に百鬼夜行という、まあ、彼が持っている呪いを一斉に解き放って、
うんうん、
そこをでテロを起こすぞっていうふうにまず宣言したんですよ、
うんうん、
高校側に、
はいはい、
五条悟に、
はい、
そしたらまあそこ守りに行きますよね、
うん、
あいつは絶対にやると、
うん、
で守りに行くんだけれども、
うん、
そしたらこうそこに参加した人たちは残るわけですよ、
うん、
まあ、未熟な学生たちが、
うん、
でそこに乙骨雄太君と、あとはこう、まあ、もう一人真紀さんか、
うん、
でまあ女の子、
うんうん、メガネのね、
そうです、
なぎなたのね、
そうです、
あの子ね、
はい、巨乳の、
はい、巨乳の、
ね、そう、はい、でその子が残っていて、そしたら人払いされたその高校に乙骨くんがいるから、そこ誰もいなくなったところに今度いよいよゲトーが一人で乗り込んできて、
うん、
だから同時で3カ所で争いが起こるわけですよ。
なるほど。
だから、新宿では東京側のチームが、
うん、
そして、京都側では本編に出てきたね、
うん、
一個への先輩たち、
うん、
いや京都校の子たちが
行って
活躍する。そしてこの真ん中の、呪術高専では、
うん、
乙骨くんが、いるわけですけど、乙骨くんの周りの同級生たちが次々とやられていくと、
うん、
で次々とやられていって乙骨くんがもう覚醒して、うん、覚醒するときはもう逆切れ、もう切れて、うん、切れに切れて、で最後はでも全部終わったところで五条悟が来たのは全部もう倒した後に来るんだよね、
うん、
そうでイケメンの五条悟がやってきて、
うん、なんで五条悟が出てこないかっていうね、
新宿でずっと戦ってたから、
そうそうそう、新宿ずっと戦ってた、そう、そう新宿で
忙しかったのね。
ミゲルっていう外国の、うん、 強い人、うん、山寺浩一さんが声やってる、
はいはいはいはい、
片言のいい感じの、
はいはいはいはい、ね、片言の山寺浩一の声を聞いたっていう、うん、おぼろげ ながらの記憶はある。
その山寺浩一の凄さよって
話おぼろげながら山寺浩一だって思ってた
っていや、すごい、やっぱり声がやっぱすごいよ ね、 すごいすよね、
山ちゃんだなと思いながら聞いてたて、
ね、う
ん、
本当あの人の声って
すごいね、うんうん、
あの人のせいで手こずったっていう、う
ん、なるほどなるほど、うん、まあでもまあなるほどな、ちゃんと見たいよマジで。
いや、でこっからまあそれぞれの感想だ、
はいはいはいはいはいはい、うん、どうだったんですか。
これ自体は、うん、なんかねやっぱどうしても去年見たアニメと比べちゃって、
はいはい、
まあ、本編のアニメとあとは映画、他の映画のアニメ映画と比べちゃって、
はいはいはい、
じゃあ鬼滅と比べてどうだったかみたいな、やっぱ自分の中でどうしても怒っちゃう、ね、それが、
はいはいはい、
自分の中では鬼滅の方が、鬼滅もボロ泣きしたから、
確かにね、
で今回なんかそういう、うん、なんかエモいところとかあんまないっていうか、なんだろうな、うん、
泣くシーンはないんですかね、
うんうん、
あ、うん、
描写としてすごいかっこいいところたくさんあったんだけど、
うん、
であとね、多分何より
エヴァンゲリオンあったじゃないですか。
そうなの、そうなの、そうなの、そうなの。
エヴァンゲリオンの新次君的感じでしょ。
まあ、そう、
一緒なんですか。
一緒だったね。そうだね。
多分全員が一回思いますよ、新次君
って。新次君だって。
でも
なっちゃう、ね、
そう、俺そ、そこで俺そこが最大の反で、うん、もうエヴァすぎると思ったの、
ね。エヴァすぎる。
その、似せてるわけじゃないですけど、うん、セリフはもともと原作からしても、うん、あの新次君がやったら新次君に見えるんですよ。
なるほどね。
もうでキャラがね、だからこう被ってんだ
よ。しょうがないところありますね。うん、あの先に見た人みんな言う、あの、うん、エヴァゲリオンを見た人はみんな言ってるとこなんで、
いやそうだよね、うん、そこは まずあったね。
そこがなんかちょっと、うん、あの夢中になれないっていうか、どうしてももう、
うん、
も
う新次君っていう、ね、
そう、もう頭のと
こに追い払えない、ね、
そう、
うん、
で、
あるな。
しかも新次君のお芝居って、
うん、
あのやっぱ癖があるお芝居だから、こう、うん、呼吸の音を過剰にこう話して、
はい、
演出してる方もちょっと、もうちょっと新人っぽくできないですかみたいな演出が入ってんじゃねえのと思うぐらい、
ああもうむしろ寄せてけーぐらいのそうそうそう
すげえ寄ってんじゃん、
新人くんになっちゃってんな、
う
ん、
そう
嫌なのよね。
そう、そこはなんかすごい、でしかもまたあのリカちゃんがでかいから、
うん、
またエヴァっぽいんですよ俺の中で。
あ、そこは思わなかったっすけど、
いけーみたいなのがもうなんかそこはねすごい気になっちゃって、
うん、
でも、うん、だいいとこもあって、俺もう山寺さんのあのキャラクター、山寺さんが好きだからかもしれないけど、うんうんうん、あのキャラとかすごい良かったし、そうそうそう、面白かったんですけど、ちょっと、うん、どこまで面白かったかっていうと、
うん、
なんか去年のいろんなものと比べちゃうとちょっと一つ下がっちゃったなっていう感じが、
おー、うん、どうでしたどうでした。
僕はもともと原作も読んで、
うん、
まあ、呪術もジャンプから含め全部、う
ん、全部読んで、
読んで大好きですけど、
だからむしろだから鬼滅より呪術って言ってた
もん
ね、
はい、うん、そうだね、そうそうそう、
すごく良かっただなと思いますけど、別に確かに鬼滅と比べて泣ける要素もないし、
うん、
まあ、知ってる話をどっちかっていうと、でもなんか僕は原作まだ今ほど綺麗じゃないっていうか完成されてない原作なんですよね、
うん、
あの呪術のゼロが、でやっぱ今と比べると、
うん、
その映画とかと比べると余計に描写が薄かったりっていうか、
うん、
原作の方があるんですけど、それをよく映画であそこまですごい綺麗にやったなっていうところに感心しちゃって、
輪郭がバシッと
出てきた、ね、特に最後の、
うん、
あの五条、五条じゃない、下等と、
うん、
あの乙骨くんが本当に究極技を出し合うところとかは、
うん、
漫画結構一瞬なんですよ。
あー、なるほど、
本当に描写としてはすげえの出たぞ、
うん、
ですげえのやるぞ、
うん、
でドーンなんですよ、
うん、
で漫画的にはマジでそれで終わっちゃうとこをすっごいいい形で綺麗に、うんうん、本当に、なんかスーパーロボット対スーパーロボットがすげえ光線出したみたいなやつを綺麗にやってくれた感じの、
いやー、だからもう一回見るしかない
そこのとか、あとアクションも、
うん、
やっぱ まだ原作の方がそこまでなんか今の呪術ほどいけてるわけでもない感じがあったところをすっごい立体的に
原なんか良かった
よかったですよね。アクションすごい良くて、
アニメになったからこその良さっていうのがねちゃんとあるわけ。
多分原作読まなかったらすげえいいアクション見せられてる、だから、ね、本当に綺麗な絵で綺麗なことやってるなと思うと思うので、うん、僕はそういう意味ではすげえ感心したっていう方が強いです。いや、
あの原作でさ、百鬼夜行ってあそこで出てきたっけ。
百鬼夜行はそうじゃないですか、
コミックであそこで出てきたか。あ、そっか、
まあ、逆に言うと、うん、五条先生が、うん、僕が気づいたところだけで言うと、リカちゃんが初めて権限するところ、うん、あの、帳、うんうん、で、うんうん、まだ小学校一人おじさんがまだやるところ
まだ記憶あるからね、うん、
のところで、うん、あの乙骨くんが全員子供たちも助け全員寄せて歩いてバーンって倒れたりするところのところで、うん、女怖えなみたいなことを五条さんが言ってるはずなんですよ、うんうん、女って声みたいな、初めてリカちゃんが経験して、
ね、確かに
バーンってやって女ってみたいなことは、はいはいはい、多分言ってなかったと思うんです
よ、
うん、だからなんかいろんな配慮あるんだろうなと思って、
なるほど、
なんかそういうの気にしながら見てました。
なんかいわゆるその小学校の化け物みたいなやつをそのリカちゃんは綺麗って言いながらこうなんか殺していくじゃない。でそのなんか流れの中で本来ならそのセールがあるわけね。
そうそう、女怖えなみたいな、まあ、リカちゃんの強さを持って五条先生がそれを言うっていう感じのあるんですけど、うん、
なるほどね。
逆にでも原作にはないそのいろんなキャラクターたち、うん、まあ今出てるキャラクターたちがちょこっとずつ活躍する感じ、うん、もう良かったですし、
でゼロ感があって、うんうん、0.5 感みたいのが劇場で配布されるっていうやつなんだよね、
はい、本来そうですよね。まあもうちょっと遅いんで、
マジショックすぎて、それが俺もうちょっと友達でさ、呪術がすごい好きな子がいるから、うんうん、もちろん自分が読んだ後だけど、うんうん、それプレゼントしようと思って今回、うんうん、手に入ると思って行ったら、うんうんうん、いやないですもんみたいな、うん、ただ来週か再来週ぐらいの、うん、なんかに新しい入荷があるんです、う
ん、え
それってじゃあこの版権でもうそれもらえるんですかって言ったら、それはもらえないって
、なんかそれもなんかちょっと
何それって
確かに、
うん、いやなんで、うん、もちろんあのこんなにね人気になることを読めたのか読めないのかわからないけど、それはそっちのミスじゃないですか、用意できなかったの。だけど新たに発注するんですよね。それはこの案件でいやそれは無理ですみたいな、もう一回見てもらわないとみたいな、それがパンチラインです僕今回のもうマジで頭にきたんですよ、
もう一回見てもらわないと、
もう一回見ろってことかいみたいな、うん、だから寝ちゃったんだ
それは仕方ない、
もう一回見なきゃいけないかもしれないから、うんうんうん、むかつくなと思って、
あそれで一番初めなんかこうユウさん言ってたじゃないですか、こう なんか俺がこうドリンクカウンターに並んだ時に、
うん、
またクーって向こう
にそうチケットカウンター行って、そう、
はい、
それ
何やってんだろうと思ってた。
そうそれはそのあのもらえるんですよね、あの、うん、作詞みたいなやつ、うんうん、みたいな、そしたらいやもうないんですよ、はあ、みたいな。そうか、でもじゃあこれもしかしてこれ版権を持ったらその新たに入荷がある時はくれるんですかって言ったら、いやそれは無理です、もう一回買ってもらわないと、っていう衝撃。
確かに、
うん、それでチーンです
冒頭だけ見て、
すいません、もう冒頭でチーンですよ、うん、っていう言い訳です。
それもあれでしょ、じゃあなんかあの帰り一緒に来たからさ、うん、一緒にいる時ちょっとどうしようと思いながら来てたけど、じゃああの時
ガッツリそう思ってましたよ。
何も、まあ、いつもね映画見終わった後何も特に喋らずに来るじゃない、うんうん、ここで喋るから、
うんうん
そんな
にどうしよう何も言うことはない
いやー面白いですね、
うん、でも、もう対策でしょ、うん、言ったって、
まあ、対策
です
ね、ね、金もかけてあのだけアニメを作って、
なんかもう今更見てんのに 今さら見たっていうことをさっきツイッターに言ったのと友達に言ったらやっぱリアクションすごかったっすよ。
どういうリアクション？
いや面白かったでしょっていうのとか、うん、もう一回見たいみたいな。
へえ。
やっぱ先に見てる組の食いつきがすごかったっす。
だから見なきゃな。いやもう一回 見ると思う、うんうん、これはこれはこれでちょっと遅ればせながらの感覚になると思うけど、うん、もう一回見よう。でそれで作詞顔その顔っていうかゲットしよう。
冊子をね。
冊子、うん、あれあれ。
いやそうか、なんかそうね、うん、あ、じゃあパンチライン行きますか。
あ、行きましょう行きましょう、うん、俺のパンチライン出しちゃったからもう
そうっすね。
ゾッとする、
なんだっけ、
ゾッとする、そのいやもう一回見てもらわないと、
もう一回
はぁみたいな、うん、なんじゃそりゃみたいな。
パンチラインがあってよかったですよね。
あってよかった。あってよかった。
いや、これもギリギリで絞り出してるやつですよ。だってないんだもん。そうパンチラインが。ギリギリです。
うん、なんか名言系はそんななくて、うん、結構、うんうんうんうん、やっぱそこのなんか鬼滅が結構ほら強いじゃないですか。
はいはいはい、はい
うん、あんま
鬼滅エヴァ、まあ、強いアニメ多かったよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。う
ん
ね、俺ねセリフじゃないんだけど、ゲトの宗教団体のゲトのその呪われてるんですっていう親子がこう言った時に、はいはいはい、ゲトが座っててその後ろにこう掛け軸が3枚バーって、うん、あの掛け軸がすげえなんか気になっちゃって、言ってみたらその宗教団体の教祖様ですよ、うん、がこう座っててで、奥に、じゃあどうぞって次の方って、うん呪われてるんです、この呪い払ってくださいみたいなその母親と娘がいるわけですよ、うん、でこうやってなんかすごいひどい態度で対応するんだけど、その後ろに掛け軸、その家訓じゃないけど、うんうんうん、そういう掛け軸があったんですよ、うんうんうん、で確か一番右側に、愚者にしようって書いてあるんですよ。
そうです、
愚者にしようって、うん、真ん中に弱者に罰をって書いてあるの。左側は勝者に愛をかな確か、
うん、なんだけど多分そうです、これ見えてないですけど、うん、原作で、うん
すごいすごいちゃんと出てきて、うん、本当だ、
たまってます、たまってます、うんうんうんうん、
そうこの掛け軸がすげえインパクト強くて愚者にしよう弱者に罰をうわもうなんか
ね、ストライクファーストみたいなことね。
え、なんです
か。いやいや。
ストライクファースト。あれね、
コブラ会
の。コブラ会ね、コブラ会。そうそうそうそう。
ストライクハード。
そうそうそうそうそう。
みたいな感じね。ノンマーシーみたいな感じね。
あれがなんか、うん、そう、すごく好きだったですね。あとはリガちゃんがやっぱ。うん大きくなったら結婚しようねって、うんうん、怖いんだけど、うん、なんかいつか言われてみたいなって思う。
どういうこと？
わかんない。そんなこと言われたことがないから、例によってこういつか言ってみたいシリーズか言われてみたいシリーズ。
あ
ーうん。まあでももうそういうありえないんですけど俺の人生的に。
いやでもほら。娘さんが生まれてさとかっていうことがあったとしたら、
大きくなったら
結婚してって、うん、お父さんって言われたら、
うんうん、それ嬉しいですね。
もういい、うん、もうありがとうございましたっていう感じで、
そうそう、それ今度もう一回だけ言ってって録音しますよね、それはね。
で言ってくんないのね。言ってくんないっていうね。
そうそうそうそう。
あーすげえそれやばいな、うん、それを再生そのがなんだろう、なんかやばいな、そのずっとそれを聞きながら死ぬみたいな、
それサンプリングしてちょっと曲作ってほしい、
すぐ作る。
そんなサンプリング
してサンプリング、うん、したい、一番したい、サンプリングで一番したいやつ
は、うんうん、まあ皆さん、まあ、我々みんなあるかもしれないですから、ね、それそんな言われるかもしれないみたいな、
そうね、娘が生まれることがあればね、うんうんあるよね。いや、
うん、そんなことなのかな、うん、どうすか、だから
僕は何個かあって、
うん、何個あるの、
はい、あでも、パンチラインっていうかパンチラインではあるんですけど、まず1個は、うん、自己紹介するときに、うん、まあ、五条先生が3人を紹介していくんですけど、うん、
はいはいはい、
あの 思春期の時に、
はい、
パンダに対してパンダパンダしか言わなくて、
そこ覚えてる、
そうパンダもあの多分あのパンダだよろしく頼むぐらいしか言ってないですよで本当にパンダの秘密が明かされるのがだいぶ先なんですよ漫画では、
そうだね、
本当にな
ぜパンダなのかみ
たいな、18巻とか17巻ぐらいまで、あのパンダがパンダである、どうやってパンダになったかって話明かされなくて、そこまで引っ張ったんだよなっていうことにすごいこう、
あちゃんとそこはちゃんとアニメ の映画劇場版でも抑え
て、マジパンダはパンダでしかない、あの結局パンダの秘密は一切明かされず、
は
いやいや来てるところと、それと同じ理由で、2人しか学校で残されてなかった時に、マキさんとマコツくんが、あのマキさんの過去を話しする時に、こう全員家のやつらをこう、なんかこいつら書かせたいっていう話して、おこつくんが全員家をぶっ壊そうみたいなことをノリで言う話が、まあ後々の後々にこういろいろ影響していく、おこつくん関係ないですけどそこには、みたいなのもすげえゼロ感から18、9ぐらいまで、
なるほどね、
っていうのをこう、
だから知ってる知ってる人ほど面白いわけだ、
なんか
あのちゃんと前巻を今読んで
回収してんなとは思いながら、
なるほどね、
面白いなと思って、
あのゼロ感でいつぐらいに出たんだろうね、
ゼロ感自体は、忘れましたけど、もう呪術廻戦が漫画化した後に前日端的なやつで急に発売されたはずなんですが、でも割と前半の時ぐらいだったと思いますけどね、あとちゃんとした、パンチラインは、あのあれです、ほんと最後の最後のあのやり取りのところ、あの、ちょっと待ってくださいね、でもあの必殺技をぶつけ合うところで、僕がリカちゃんに、まあ、自分の、まあ、要は全てをあげるからっていうところで、それに対してあの女たらしだなみたいなことを
言った、
僕が失礼だな、純愛だよっていう話をする、でこちらは大義をぶつけるみたいな話のやり取りがあるんですけど、そこをすごく
ギリギリ目覚めてる、
でもこれも
そうで、
なんか漫画だと1ページなんですよ、
うん、
マジで1ページでいいやり取りなんですけど、やっぱ映画で見ると本当にちゃんと決め台詞としてそこをなぞっていて、多分一番いいとこ見せ場でもあるはずなんですけど、だからやっぱパンチラインだなと思いながら、
なるほどね、
漫画で見ると一緒なんですよ、1ページで収まって、なんか普通だったら見開きでやってもいいぐらいの、なんかいいやり取りなはずなんですけど、
なるほどね、
でそこが入ってますね、
俺だからもう一回 見てくるわとりあえず、それであの語ることはもうないかもしれないけど語ることはない、
見てきた時 の、あの感想戦でちょっとそれ
はやります、見てきましたよっていうね、だってその友達がさ、リュウジすごい好きだからそれあげたいんだよな、その劇場見に行かなきゃあげられない、あの、手に入んでしょ、マーコーボ、なんか俺あれでハンターハンターでそういうのあったね、そうそうそう、
逆にその人は映画見に行かないですか、
行かないのよ、
あそう、
あの人混み嫌いな男でさ、
なるほど、
粗暴なやつでさ、
粗暴なやつあんま絡みたくない感じ
だけど、粗暴なやつ人混み行ったら隣人殴っちゃいそうなやつ、粗暴なやつだね、反射ではない、
反射ではないけど、
反射ではないけど、そういう、まあでもそういう子だから、まあ、行かないだろうから、それをあげたかったね、それのなのに、半券持っててもくれないんだ、クソだなと思って、
なんか小説かなんかでしたっけ、違ったっけ、なんかそのもらえる冊子って、
あそうな
の、小説、全然僕見てないで分かんないですけど、
なんか確か友達がそんなこと言ってました、
マジで、
まあまあ分かんないです、あの調べてみたいと、
読みたいですね、でも、
読みたいよね、せっかくだからね、 0.5 差、0.5 か、
すごいよね、これでまたおそらくアニメシリーズも続き、まあ、ドラマも漫画も続いていて、おそらくまた要所要所で映画もやりと、
そうですよ、うん、でこの辺のことをちょっと、うん、この昨今アニメ、うん、あの事情も含めて、うんうん、話していこうかなという感想戦にしたいと思います、うん、で、はい、まあ本編は、うん、全く俺が見てないという残念な全く見てないで、ね、寝てしまったっていうね、うんうんうん、それだけなんですけど、うんうん、なんで、うん、本編は こちらまで、はい、ってことで、感想戦はこの後またやりますんで、終わったら最後までお付き合いよろしくお願いします。ありがとうございました。